広報地流2025年9月号ナンバー1287をお届けします。今年の夏は猛暑が続き、お盆を過ぎても厳しい暑さは一向に収まりません。でも、つくつく帽子が鳴いたり、夕方には虫の声が聞こえるなど、秋の気配も感じられます。皆様、お元気でお過ごしでしょうか。表紙の説明をいたします。地流秋葉祭り、9月21日日曜日、地流神社及び周辺道路。写真は、夜空に明るく立ち上る手筒花火の炎や、昼間街の中を練り歩く若者たちの様子の写真が載っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。特集、元大関海王の浅香山親方と浅香山部屋が地流市に。以上です。
輝く町、みんなの地流。地流市長、石川智子。地流の未来について一緒にお話ししませんか？市民の皆さんがどのような思いをお持ちで、どのようなニーズをお持ちなのか、直接お声をお聞きできればと思い、9月より市長未来トークを始めました。お申し込みをいただいた団体の皆さんのもとに伺いますので、一緒に地流市の未来についてお話しさせてください。合わせて、ようこそ、智子の部屋へも始めました。地流市の未来に向けた町づくりを、皆さんとの対話を大切にしながら、皆さんと共に進めていきたいと考えております。ぜひご検討いただけますと幸いです。また8月1日金曜日より地流市公式 X アカウントを開設しました。市の行事や施策などを発信し、市民の皆さんに積極的に情報をお届けしてまいります。終わり。フォローしてね。地流市公式 X アカウントを開設しました。新たな情報発信ツールとして地流市公式 X 旧ツインターアカウントを開設しました。市政の情報や地流の魅力について発信します。アカウント名アットマーク小文字で CHIRYU アンダーバー CITY 大文字 PR 以上です。
元大関海王の浅香山親方と浅香山部屋が地流市に。居心地がものすごくいいです。浅香山親方。浅香山博之、元大関海王、昭和47年7月24日生まれ、福岡県出身。平成12年、名古屋場所にて大関に昇進、通算5回の優勝を果たす。通算勝利数は史上2位の1047勝。平成26年に浅香山部屋を設立した。ここに、浅香山部屋の看板の前で、地流碑を抱いた浅香山親方の写真が載っています。
地流市という土地はご存知でしたか？
知っていました。昔、知多などの方向に行くこともあったのですが、地流市と知多市を間違える人が多かったです。笑い。実際に来てみると、本当にいい土地です。
地流市に宿所を選ばれたきっかけは何ですか？
条件に合う場所が見つからず苦労していたところに、株式会社ビテックの会長からお声掛けいただいたことがきっかけです。建物も新たに用意していただき、本当に感謝しています。
地流市の印象を教えてください。
駅や主要道路が近く、移動のしやすい点が助かっています。 また朝散歩をしていると市民の方から声をかけていただいたり、野菜や飲み物を差し入れしてくれたりなど、人の温かさを日々感じ、居心地がものすごくいいです。この場所が合っていると感じます。
地域交流についてお考えはありますか？
園児や学生を呼んでの稽古見学や、逆に学校に行って相撲を取るなどして、いろいろなところで相撲を知らない人とも関わっていければいいなと思います。
市民やファンの皆さんへメッセージをお願いします。
名古屋場所の期間中は、今後も地流で稽古を行う予定です。近くに来た際には稽古を見たり、力士と触れ合っていただければと思います。今後とも応援よろしくお願いします。浅香山部屋名古屋場所ご当所力士、清須市出身、海星翔さん。地流市は地域の人がとてもフレンドリーに接してくれます。あったら嬉しいなという施設が身近にあるのもいいところです。愛知県出身として応援したくなるような相撲をしていきます。西尾市出身、海翔さん。子供の頃からあんまきが大好きで、知立市にはよく食べに来ていました。いろいろなお店があり、不便しない町です。愛知県の関取が出るよう、県内の力士全員で頑張っていきたいと思います。
10月1日からミニバスダイヤなどが変わります。バス停の新設などに伴い、10月1日からミニバスのダイヤなどを改正します。詳しくは9月号の折り込むチラシにミニバスガイドをご覧ください。バス停の新設・移設及び名称変更をします。新設するバス停、三河地流駅2コース、三河地流駅に三河地流駅バス停を新設します。みたらし公園2コース、山町バス停と三河地流駅バス停の間の路線上に、みたらし公園バス停を新設します。名所変更するバス停、市役所バス停を地流市役所バス停へ名所変更します。市役所南バス停を地流市役所南バス停へ名所変更します。移設統合するバス停、東陣切バス停2コース2コース東陣切バス停を1コース東陣切バス停に移設統合します。1コース東陣切バス停位置に変更はありません。バスロケーションシステム、携帯電話やスマートフォンなどから二次元コードを読み取ることで、バスが今どこにいるか、到着が何分遅れているかなど、運行状況を確認できます。二次元コードはミニバスガイド、ミニバスガイドポケット版、各バス停の時刻表などに記載しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは、まちづくり課まちづくり推進係、電話 95-0158 へお願いします。
第70回愛知県消防総合大会に、知立市消防団第2分団が出場。8月9日土曜日に、豊田市で開催された第70回愛知県消防総合大会に、知立市の代表で、第2分団が出場しました。訓練期間中は地域の皆さんのご理解ご協力を賜りありがとうございました。また知立市消防団では随時消防団員を募集しています。入団希望のある人は安心安全課までお問い合わせください。知立市総合防災訓練を行います。いつ起きてもおかしくない大地震に備え、総合防災訓練を実施します。今年度のメイン会場は、知立西小学校です。ぜひご参加ください。今回の訓練では、南海トラフ地震を想定して、市と各自主防災会、町内会、防災関係機関、ボランティア団体などが相互に連携して訓練を実施することで、 市民一人一人が地震災害についての認識を深め、自助、共助、公助の意識を高め、防災体制の向上を図ることを目的としています。時、9月28日日曜日、午前9時30分から正午ごろ、メイン会場、知立西小学校、時、午前9時30分から正午ごろ、駐車場、知立市商工会30台、訓練内容、知立西小学校区内の自主防災会、町内会を中心に、シナリオのない避難所運営訓練、各種団体による出展、訓練を実施。他部会場、知立東小学校、時午前9時30分から11時30分ごろ、訓練内容、知立東小学校区内の自主防災会、町内会を中心に、シナリオのない避難所運営訓練を実施。サブ会場の訓練にもぜひご参加ください。なお、当日午前6時において大雨洪水警報または暴風警報が発令された場合、もしくは震度4以上の地震が発生した場合は中止となります。実施の有無を当日の午前7時頃に同方無線で放送します。防災行政無線、同方無線、改修工事が始まります。時、9月から12月まで、ところ、知立市内、内容、防災行政無線の改修工事が始まります。改修工事に伴い、防災ラジオからノイズ音が鳴ります。また、屋外拡声支局、スピーカーの更新に伴い、周辺道路では道路規制をする場合があります。改修工事では、野中公園、本林公園、丸坪公園に屋外拡声支局、スピーカーを新設します。なお、屋外拡声支局とは、毎日の夕方に子供に帰宅を促す放送、愛のチャイムをしている拡声機。お問い合わせはいずれも安心安全課防災係、電話 95-0160 へお願いします。
防災特集、知立市すぐメール。市民の皆さんの防災対策などに役立てていただくため、あらかじめ登録された携帯電話やパソコンに避難指示等の緊急かつ重要な防災情報などを電子メールで配信します。また防災情報は多言語の登録をしていただくと、英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語で一部配信します。家具転倒防止推進事業。タンスなどの家具が倒れてくることによる被災を防ぐため、家具転倒防止器具の無料配布を行っています。地震に備えて家具転倒防止器具を取り付けましょう。高齢の人や障害がある人で取り付けが難しい場合には、市が委託した者が代行して取り付ける支援を行っております。器具の種類により配布できる数が決まっています。L 型金具、ベルト式、チェーン式、ポール式。申請時間、平日午前8時30分から午後5時15分。申請方法、安心安全課窓口で申請。一世帯一回限りです。在宅避難のすすめ。避難所は自宅が大きな被害を受け、自宅での生活が困難な人たちのために開設されます。避難所は共同生活のため、プライバシーを守ることも難しく、居住スペースや物資にも限りがあり、決して良好な環境ではありません。自身と自宅の安全を確保できたら、住み慣れた自宅での生活を続ける在宅避難をお勧めします。在宅避難のための事前の準備。1、建物と室内の安全を確保しましょう。家具のレイアウトも合わせて確認しましょう。例として、出入り口に大きな家具を置かない、など。2、 食料、水、燃料を備蓄しておきましょう。最低でも3日分は用意しましょう。3、正確な情報を入手しましょう。正確な情報を入手できる手段を考えましょう。4、非常用トイレの準備をしましょう。ライフラインが使えなくなった場合に備えて、非常用トイレの使い方を確認しましょう。お問い合わせは安心安全課防災係、電話 95-0160 へお願いします。
長引く咳は結核かも。年に1回は胸部 X 線検査を受けましょう。木之浦東部保健所管内では、令和6年に新たに52人が結核と診断されました。そのうち約4割は70歳以上でした。一方で、働き盛りの世代での発病もあり、油断は禁物です。結核を予防し、早期発見するためのポイントをご紹介します。2週間以上の咳や痰などの症状が続くときには、必ず病院を受診しましょう。年1回は職場検診や住民検診などで胸部 X 線検査を受けましょう。バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動等、規則正しい生活を心がけましょう。乳児には結核の予防接種 BCG があります。市の案内に従って1歳までに受けましょう。木之浦東部保健所では結核に関する相談・支援をしています。ご心配のある人はお気軽にご連絡ください。お問い合わせは木之浦東部保健所健康支援課地域保健グループ、電話 21-9338 へどうぞ。
9月10日から16日は自殺予防週間です。知立市では毎年15人前後の人が尊い命を自らなくされています。自殺は様々な要因が複雑に絡み合った追い込まれた末の死と考えられており、それは人事ではなく誰にでも起こりうる危機と言えます。一人で悩み続けることはとても苦しいことです。誰かに相談することで心が軽くなったり、違う道が見えてくることもあります。あなたの心は健康ですか？心の体温計で心の健康を確認してみましょう。また一人で抱え込まず、次の相談窓口へお気軽にご相談ください。心の体温計試してみませんか？知立市心の体温計検索してみましょう。本人モード、ストレス度、落ち込み度のチェックができます。ご本人の健康状態や人間関係、住環境などの4択質の質問回答をしていただくと、ストレス度や落ち込み度がわかります。楽観主義の勧め、心のエンジン。悲観的に考えがちな方に楽観主義をお勧めします。睡眠障害を確認するチェックリスト、よく眠れていますか？健康のためには睡眠はとても大切です。いじめのサイン、守ってあげたい。いじめられている本人、子どもの保護者の方にいじめは早めの対応を。家族モード、あなたの大切な方の心の健康状態がわかります。赤ちゃんママモード、赤ちゃんのママの心の健康状態をチェックします。アルコールチェックモード、アルコールと心の関係は？自らの飲酒について考えてみませんか？ストレス対処タイプテスト、あなたのストレス対処法はどのタイプですか？悩みやストレスを抱える人への相談窓口紹介します。心の健康相談、医師による相談、面接、月1回予約が必要です。保健師による相談、電話や面接、平日8時30分から17時15分ところ保健センター、電話 82-8211。 心の健康相談、電話や面接相談、面接は予約が必要です。平日9時から12時、または13時から16時30分 絹浦東部保健所健康支援課心の健康推進グループ電話 21-9337 愛知心ホットライン365電話相談毎日9時から20時30分愛知県精神保健福祉センター電話052-951-2881命と暮らしの相談ナビ自殺対策支援センター、さまざまな相談窓口を悩みに応じて検索できます。ここに QR コードがあります。あなたの力で救える命があります。あなたも今からゲートキーパー。ゲートキーパーとは自殺の危険を示すサインに気づき関わることのできる人で、その役割は気づき、傾聴、つなぎ、見守りの4つです。気づき、家族や仲間の変化に気づいて声をかけましょう。傾聴、本人の気持ちを尊重し耳を傾けましょう。つなぎ、相談機関や専門家への相談を進めましょう。見守り、温かく寄り添いながらじっくりと見守りましょう。食欲がない、眠れていない、体の不調を訴える、口数が減ったと、あなたの周りの人がいつもと違うと感じたら、まず声をかけることから始めてみませんか。市ではゲートキーパー養成講座を行っており、現在まで市民、専門職、市職員などたくさんの人が受講しています。以上です。
9月は認知症月間です。特集、知ってほしい認知症のこと。認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けるために、もしも親や身近な人、あるいは自分が認知症になってしまったらどうしよう、そんな不安を感じたことはありませんか。令和7年には65歳以上の人は5人に1人が認知症になると言われています。認知症は決して他人事ではありません。この機会に認知症について知り、自分のこととして考えてみませんか。認知症関連イベントをご紹介します。図書館イベント、認知症に関する図書の展示、市内グループホームの作品展示を行います。また脳の健康度チェック体験会も行います。展示期間、時8月29日金曜日から9月16日火曜日、脳の健康度チェック体験会、時9月10日水曜日午後2時から3時30分、9月13日土曜日午前10時から11時30分と午後2時から3時30分、ところ図書館展示コーナー。ひまわりカフェ、物忘れの心配のある人や認知症の人を支える人々が息抜きや情報交換ができるカフェです。時間内は出入り自由です。専門職が常駐していますので、介護相談もできます。NPO 法人、なごみ、八田町南八田、時9月12日金曜日、午後1時30分から3時、内容、頭を使うゲーム、体操、カフェタイム、個別相談。費用は無料です。飲み物代100円。申し込みは不要です。お問い合わせは NPO 法人、なごみ、電話 83-6720。認知症サポーター養成講座。認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や、家族を温かい目で見守る応援者です。認知症サポーター養成講座受講者には、認知症の人とその家族を応援する目印であるオレンジリングを配布します。時9月25日木曜日、午後2時から4時、ところ中央公民館2階講堂、定員先着順で70人、申し込みは9月1日月曜日、午前8時30分から申し込みフォームからお申し込みいただくか、電話または直接長寿介護課 95-0191 へお願いします。もっと力になりたい というあなたに。認知症サポーター養成講座を受講した人のうち、実際に認知症に関するボランティア活動をしたい人を対象に、オレンジメイト認知症ボランティア育成研修を行います。認知症サポーター養成講座との同時申し込みもできます。時11月19日水曜日午後2時から4時。ところ中央公民館2階中会議室。内容1、認知症の人への対応、理解、接し方のポイントについて。2、市の認知症関連施策紹介。定員30人。申し込みは9月1日月曜日午前8時30分から申し込みフォームからお申し込みいただくか、電話または直接長寿介護課95-0191へお願いします。認知症のご本人の交流会、本人ミーティング、思い出の歌とともに語り合おう。認知症と診断を受けて不安がある人、これからが心配な人、同じ立場の人だから話せること、お互いに力になれることがあるかもしれません。時9月20日土曜日午前10時から正午。ところ福祉の里安田内総合福祉センター。申し込みは不要。費用は100円、飲み物代、おやつ代。お問い合わせは東部地域包括支援センター 82-8855。 認知症の人を介護する家族交流会。家族交流会は介護を担っている人のつながりの場です。誰かに相談したいこと、聞いてほしいことがご家族同士で気軽に話せる場所です。時9月20日土曜日午前10時から正午。ところ福祉の里安田内総合福祉センター。申し込み不要。費用は100円、飲み物代、おやつ代。お問い合わせは東部地域包括支援センター 82-8855。認知症の相談窓口。家族が認知症かもしれないなどの不安は、かかりつけ医、地域包括支援センターへご相談ください。一緒にこれからの生活について考えていきましょう。
健康で生き生きと安心して暮らせる街を目指して、地域包括支援センターをご利用ください。地域包括支援センターでは、高齢者が安心して暮らせるように、保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職が無料で相談や支援を行っています。1、高齢者に関する総合相談、健康、介護、生活全般の相談、足腰が弱ってきた、もしかしたら認知症かもしれない、家族の介護が難しくなってきた、介護保険サービスを利用したいなど。2、高齢者の権利を守る。1、お金や財産に関すること。財産の管理に不安がある人への成年後見制度の相談。振込詐欺に巻き込まれたなど消費者被害の相談。2、近所の高齢者のこと。近所に住む高齢者が虐待を受けているかもしれないなどの相談。3、地域の活動など。1、認知症サポーター養成講座。認知症について正しく理解してもらう市民向けの講座を行っています。2、認知症ご本人の交流会、本人ミーティング、認知症の人を介護する家族交流会、悩みを相談、共感する交流会を行っています。3、治療士ネットワーク会議。市内の介護事業所を中心にサービスの質の向上を目的に研修や勉強会を行っています。その他、民生委員や医療機関、民間企業と高齢者を支える連携づくりを行っています。お困りの際はお気軽にご相談ください。高齢者の相談窓口、東部地域包括支援センター、電話 82-8855、担当エリア小学校区、知立小学校、来光寺小学校、八田小学校、 知立東小学校、西部地域包括支援センター、電話 81-8880、担当エリア小学校区、知立西小学校、沢渡小学校、知立南小学校。お問い合わせは、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。
認知症予防のための脳の健康度チェックと認知症予防講座。愛知県と国立長寿医療研究センターが開発したチェックリストを用いて、将来の認知機能低下のリスクをチェックし、認知症予防に役立てる講座です。個別相談で認知症に関する相談もできます。なお、このチェックリストは認知症の診断をするものではありません。なお、認知症予防とは、認知症になるのを遅らせる、認知症になっても進行を穏やかにすることを示します。時、ところ、内容、次の通りです。1日目、脳の健康度チェック。2日目、認知症予防講座。場所、申し込み締め切り日時の順にお知らせいたします。第1回目、10月23日木曜日午後1時30分から4時。10月30日木曜日午後2時から4時。総合福祉センター福祉の里安田内。10月1日水曜日午後5時。第2回目、12月10日水曜日午後1時30分から4時。12月17日水曜日午後2時から4時。老人福祉センター、11月18日火曜日午後5時。定員は先着順各回20人、費用無料です。持ち物、体操しやすい服装。2日目、申し込みは電話東部地域包括支援センター窓口で9月1日月曜日午前8時30分から11月18日火曜日午後5時まで受け付けます。お問い合わせは東部地域包括支援センター電話 82-8855 へお願いします。
IP が行く知立市の魅力発見旅。今回は市内の学習支援団体無料塾山を取材しました。無料塾山は市内で毎週土曜日の午前9時15分から子どもたちの宿題を見たり、その延長でプラスアルファの勉強を教えたりしている団体です。場所は中央公民館で、対象は小学3年生から中学2年生です。無料塾山西さんに聞きました。質問、この塾はどういったいきさつで始まったのですか？答え、高校在学時、十分に教育の機会を得られず、苦労している仲間や子どもたちの環境を知り、そういう環境下に置かれている子どもたちを支援できないかと考えていました。そんな中で、無料塾という生き方、教えているのは希望という著書と出会い、無料塾という支援形態を知ったことをきっかけに、無料塾を立ち上げようと思いました。はじめは教育格差の是正を目標に活動していたのですが、点数を上げないといけないというプレッシャーが子どもたちやサポーターにかかってしまうと気づき、今では子どもたち一人一人に寄り添うことを第一に考えています。質問、この塾の魅力を教えてください。答え、他の有料の塾と違った魅力として、居場所としての価値が高い点が挙げられます。小中学生の子どもたちは、どうしても学校と家との往復になってしまって、心の拠り所を失ってしまうケースがあるため、そんな子どもたちの一つの居場所であってほしいという思いが、この塾には込められています。また、学習支援活動を通して、 大人も子どもも楽しく過ごせるコミュニティの一つであってほしいという思いもあります。質問、この活動をしていて大変なことはありますか？答え、任意団体であるがゆえに大人の信用を得る難しさを実感しています。方針の変更に伴い、団体内外から批判を受けることもあります。それでもより良い居場所づくりのための試行錯誤は惜しまず、日々努力しています。質問、今後の目標を教えてください。答え、今後は多様な事情を抱える子どもたちへの対応を専門家や行政と手を取り合って考えていきたいです。個人としては子どもたちの現状をもっと学問的に語れるように大学院を目指しています。また今よりも多くのボランティアや運営メンバーでこの活動を安定して続けていくことも今後の課題です。編集後期、しっかりした考えや目標を持ったリーダーである西さんは、子どもたちやサポーターの人にとってとても心強い人なのではないかと思いました。居場所はいくつあってもいいと思うので、その一つとしてある無料塾山は、子どもたちにとってかけがえのない存在なのではないかと思いました。また、夏休みのポスターの宿題に悩む子どもの声を聞いてポスター教室を開催したというお話も聞きました。子どもの意見を真摯に受け止めそれを反映することはなかなかできることではないと思います。本当に子どもたちのことを第一に考えてくれる素晴らしい塾だと思いました。これからも子どもたちの居場所としてあり続けられるような塾であることを期待しています。IP とは、愛知大学の学生サークルです。主な活動として、オープンキャンパスで、愛知大学生の生活を紹介する独自の運営や、来てくださった人にご案内を行っています。活動を通じて、愛知大学の魅力を学生目線で発信している広報サークルです。このコーナーでは、学生らしい視点でイベントや地域の人たちを取材し、知立市の魅力を新発見、再発見したものを伝えていただきます。以上、IP が行くでした。
令和7年国勢調査を実施します。国勢調査は、令和7年10月1日現在、日本に住んでいるすべての人と世帯が対象です。統計法によって回答する義務、報告義務が定められています。9月下旬頃から調査員が皆さんのお宅を訪問し、調査書類をお配りします。訪問時に不在の場合は郵便受けに投函します。紙調査票は1枚につき4人まで記入できます。調査票が足りない場合は、国勢調査知立市実施本部にご連絡ください。回答はスマホやパソコンから簡単便利なインターネットでお願いします。郵送も可能です。なお、回答いただいた情報は厳重なセキュリティで保護されているので安心安全です。スマホからの回答は二次元コードを読み取ることで簡単にログインできます。ID やパスワードの入力は不要です。国勢調査の結果は国や地方公共団体だけではなく、子育て支援への利用、防災対策への利用、企業等での利用など、私たちの身近な暮らしに使われています。インターネット回答期間、9月20日土曜日から10月8日水曜日。調査票での回答期間、10月1日水曜日から10月8日水曜日。調査員をはじめとする国勢調査に従事する者には、統計法によって個人情報を保護するための厳格な守秘義務が課せられており、調査票の記入内容は厳重に守られます。調査の内容、記入方法などについてわからない点がありましたら、次のいずれかの方法によりお問い合わせください。国勢調査コールセンター。ナビダイヤル 0570-02-5901。一般回線 03-6628-2258。設置期間9月16日火曜日から11月7日金曜日。受付時間午前9時から午後9時。土曜日、日曜日、祝日を含みます。なお、いずれの番号も固定電話、携帯電話からの通話で所定の通話料金を発信者に負担いただきます。外国人世帯のための三者間通話。外国人世帯については、一般オペレーターと通訳オペレーター、22言語対応可能による三者間通話を行うことができます。チャット自動応答、チャットボット。調査の対象や方法など基本的な事項について自動的に応答を行います。設置期間9月16日火曜日から11月7日金曜日。受付時間24時間対応。お問い合わせは国勢調査知立市実施本部。電話 95-2231 へお願いします。
暮らしのお知らせ。統計情報。知立市の人口。世帯、令和7年8月1日現在、総人口72,854人、前の月に比べて33人の増加です。うち男性38,440人、33人の増加です。女性34,414人、なし。総世帯数34,504世帯、5世帯の増加です。火災1件、救急315件、犯罪・事故発生状況についてのお問い合わせは、安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 です。統計情報でした。市政トピックス、市議会9月定例会、市政に関する諸案件が審議されます。9月定例会。期日会議名等をお知らせします。9月8日月曜日、本会議、開会、提案説明。9日火曜日、本会議、質疑。10日水曜日、本会議、質疑、予算決算委員会。12日金曜日、本会議、一般質問。16日火曜日、本会議、一般質問。17日水曜日、本会議、一般質問。19日金曜日、企画文教委員会、予算決算委員会分科会。22日月曜日、市民福祉委員会、予算決算委員会分科会。24日水曜日、建設水道委員会、予算決算委員会分科会。25日木曜日、予算決算委員会分科会予備日。29日月曜日、予算決算委員会議会運営委員会。30日火曜日、本会議、討論、採決、閉会。以上です。午前10時開会です。本会議、各議員による議案の質疑や一般質問を行います。委員会、議案の内容を詳しく審査します。ライブ配信、インターネットで臨時会及び定例会のライブ配信を行います。キャッチによる市議会放映、放映予定日9月19日金曜日放映、一般質問9月12日分、9月22日月曜日放映、一般質問9月16日分、9月24日水曜日放映、一般質問9月17日分。放映時間午前10時から議会終了まで。放映チャンネル、デジタル112チャンネル、地上デジタル11チャンネルのサブチャンネルです。お問い合わせは議事課庶務係、電話 95-0137 へどうぞ。西三河都市計画変更案の縦覧。変更案の内容、生産緑地地区知立市決定。縦覧期間9月10日水曜日から24日水曜日まで、土曜日、日曜日、祝日を除く。午前8時30分から午後5時15分。 縦覧場所、市役所4階、都市計画課。なお、この案に対して意見のある人は、縦覧期間中に市へ意見書を提出することができます。お問い合わせは、都市計画課、都市企画係、電話 95-0129 へどうぞ。
令和7年度、春季緑の募金ご協力ありがとうございました。家庭、職場などでご協力いただいた緑の募金は、総額924,413円となりました。募金は、市及び国、県の緑化推進事業に活用されます。募金内訳、協力期間、継承略、家庭募金町内会、70,444円。企業募金、秋田工業株式会社、株式会社 SNB、共和建設工業株式会社、株式会社大和電気製作所、有限会社知立園芸、中川工業株式会社、日本特殊塗料株式会社、ブラザー精密工業株式会社、三山製鋼株式会社、株式会社渡辺機械製作所、渡辺工業株式会社、21,185円。該当募金、ガールスカウト愛知97段、12,000円。特殊募金、市内公共施設、784円。お問い合わせは、都市計画課、公園緑地係、電話 95-0157 へお願いします。ウォーターパレス KC プール、利用停止のお知らせ。水の入れ替えや清掃のため、次の期間はプールの利用を停止します。時、9月24日水曜日から26日金曜日。お問い合わせは、ウォーターパレス KC、電話 24-6261 にお願いします。9月15日は敬老の日。敬老の日は、長年社会に貢献してこられた高齢者に感謝し、長寿を祝う日です。長寿のお祝いとして、次の対象者には、市及び社会福祉協議会から敬老金を9月に贈呈する予定です。対象者、数え88歳、米寿、市から1万円。数え100歳、百寿、市から3万円。社協から1万円。最高齢者、市から3万円。社協から1万円。市内最高齢者は、次の通りです。ご長寿おめでとうございます。令和7年8月7日現在、西中町在住、新海つゆ子様、108歳。お問い合わせは、長寿介護課長寿係、電話 95-0150、社会福祉協議会、電話 82-8833 へお願いします。
国土利用計画法、国土法に基づく届け入れを電子申請により受け付けます。国土利用計画法、施行規則の一部を改正する省令は、4月1日に公布され、7月1日から施行されることとなりました。これに伴い、同日付で国土法に基づく届け入れの提出先が変更となり、電子申請がご提出いただく方法に変わりました。お問い合わせは企画政策課地方創生 SDGs 係、電話 95-0114 へお願いします。一般廃棄物に関するアンケート、皆さんのご意見を募集します。令和8年度中に第4次知立市一般廃棄物処理基本計画の策定を予定しています。知立市の一般廃棄物、ゴミ、生活排水、食品ロスに関して市民の皆さんにご意見をお聞きするためのアンケートにご協力お願いします。意見募集期間、9月1日月曜日から10月31日金曜日まで、回答方法、回答フォームから回答。お問い合わせは環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。特定健康審査、後期高齢者健康審査は受診しましたか？特定健康審査、 後期高齢者健康審査は、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の早期発見に重点を置いた検診です。毎年継続受診すれば健康管理ができ、病気の早期発見にもつながります。上手に活用して健康づくりに役立てましょう。時、10月31日金曜日まで、対象、令和8年3月末までの年齢が40歳以上の国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者、費用は無料です。がん検診などを併用して受診する場合は有料の場合があります。お問い合わせは国保医療課、国保年金係、電話 95-0123 と国保医療課医療係 95-0151、保健センター 82-8211 へお願いします。
シニアのためのお仕事フェア。就労意欲のある高齢者がその能力を活かせる仕事につき、生活の充実と社会福祉の増進を図ることを目的として、シニアのお仕事フェアをハローワークとの共催で開催します。時、10月10日金曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、中央公民館2階行動。対象、おおむね60歳以上の人。内容、1、市内の企業との個別相談。2、ハローワーク相談コーナー。3、シルバー人材センター相談コーナー。4、産業雇用安定センター相談コーナー。5、60歳からのライフプランセミナー。30分程度の講座、1回目午後2時から。2回目午後3時から。申し込みお問い合わせは5のみ申し込み先着順必要です。9月1日月曜日から30日火曜日の午前9時から午後5時に申し込みフォームまたは電話で長寿介護課地域支援係電話 95-0191 へお願いします。9月21日日曜日から30日火曜日、秋の全国交通安全運動。秋は日の入り時間が急激に早まり、運転者から歩行者や自転車の動きが見えづらくなる夕暮れ時と、仕事や学校からの帰宅時間帯とが重なるため、歩行者や自転車利用者が被害に遭う交通事故の危険性が高まります。知立市では、安城警察署、交通安全協会、その他交通安全関係団体と連携して、次の運動重点に基づいて広報活動を実施します。運動重点、歩行者の安全な道路横断方法などの実践と、反射材用品や明るい目立つ色の衣服などの着用促進。ながらスマホや飲酒運転などの根絶と、夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用促進。自転車、特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解、遵守の徹底と、ヘルメットの着用促進。お問い合わせは、安心安全課防犯交通係電話 95-0115 へお願いします。古市古府回収臨時ステーションをご利用ください。家庭から排出される古市及び古府の回収を行います。資源ごみとしてリサイクルにご協力をお願いします。時1、9月6日2、12月6日、3、令和8年3月7日、いずれも土曜日午前8時から午後2時、ところ、市役所来庁舎駐車場、杉薬局治療福祉アリーナ南側駐車場、 高根保育園駐車場。対象品目、新聞紙、段ボール、紙パック、雑誌、古布、繊維製品、服飾雑貨。搬入方法、濡れた古布、新聞紙、段ボール、雑誌は乾かしてください。古布、繊維製品、服飾雑貨は袋に入れて出してください。その他、資源回収と同時にゴミ減量、リサイクル促進啓発活動を行います。各会場に令和7年度からのプラスチック資源の指定袋として利用可能なプラスチック製品容器、包装ゴミを配布します。お問い合わせは環境課ゴミ減量係、電話95-0126へどうぞ。
下水道が使えるようになったら、速やかに下水道に切り替えをお願いします。下水道への接続により、地域の環境が保全され、より快適に暮らすことができます。下水道への接続工事費用の一部を補助する、下水道接続補助事業補助金をご活用ください。令和5年度に供用開始した地域は、令和7年度が補助事業対象の最終年度です。補助金の利用を検討している人は、令和8年2月までに工事を完了し、申請する必要があります。補助金額、接続工事費、上限20万円。補助対象、汲み取りトイレ、または浄化槽から下水道へ接続するもの。補助期間、下水道供用開始から3年間。なお、下水道への接続工事は、必要な知識を持った知立市下水道事業排水設備工事指定工事店に依頼してください。指定工事店は、下水道課窓口または市ホームページをご覧ください。お問い合わせは、下水道課下水庶務係、電話95-0159へどうぞ。愛知県司法書士会西三河支部主催、司法書士による法の日無料相談会、予約が必要です。令和7年度法の日に司法書士による無料相談会を開催します。時10月2日木曜日午前10時から正午と午後1時30分から3時30分、ところ市役所2階打ち合わせ室北。内容、不動産の売買、贈与、相続の登記、後見など。お申し込みお問い合わせは、愛知県司法書士会西三河支部、電話 0564-58-0246 へお願いします。行政相談をご利用ください。9月から10月は、行政相談月間です。年金、医療保険、税金、窓口サービスなどについて、行政相談委員にご相談ください。無料で秘密は厳守します。特設相談、時10月8日水曜日午後1時から4時、ところ市役所2階打ち合わせ室北。費用は無料です。お申し込みはいりません。行政相談、時毎月第4水曜日午後1時から4時、行政相談、時、毎月第4水曜日、午後1時から4時、ところ、市役所2階市民相談コーナー。お問い合わせは、市民課旅券庶務係、電話 95-0124 へどうぞ。次回定例教育委員会の開催について、時、9月11日木曜日午前9時30分から、ところ、中央公民館2階中会議室、市教委だより学びなどの教育委員会情報は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは教育庶務課教育庶務係、電話 95-0135 へどうぞ。
もしも病気や怪我で障害が残ったら、障害基礎年金。国民年金加入中や60歳から65歳までの期間、または20歳前の病気や怪我が原因で一定の障害の状態になった場合に、障害基礎年金を請求することができます。 受給要件、障害の原因となった病気や怪我の初診日が次のいずれかの人、国民年金加入期間、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人、年金制度に加入していない期間、障害の状態、障害認定日、初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはその期間内にその症状が固定した日、または20歳に達した時に1級または2級の障害の状態にあること、障害認定日や20歳になった時に症状が軽くても、その後65歳に達するまでの間に1級または2級の障害の状態にあること、納付要件、次のいずれかに該当する場合、初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの年金の加入期間のうち、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること、初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと、年金額、令和7年4月分から1級、昭和31年4月2日以降生まれの人、103万9625円プラスこの加算額、昭和31年4月1日以前生まれの人、103万6625円プラスこの加算額、2級、昭和31年4月2日以降生まれの人、83万1700円プラスこの加算額、昭和31年4月1日以前生まれの人、82万9300円プラスこの加算額、この加算額は第1子第2子各23万9300円、第3子以降各7万9800円。請求手続き、年金事務所または国保医療課へ。審査、障害基礎年金を支給するか否かの審査は日本年金機構で行います。お問い合わせは刈谷年金事務所、電話 21-2110、国保医療課国民年金係、95-0123、日本年金機構ホームページへお願いします。
催しのお知らせ、プロギングイベント参加者募集、地域の清掃美化、環境問題、SDGs に関する意識向上、フィットネスによる健康の促進を目的とし、毎年好評をいただいているプロギングイベントを今年度も開催します。プロギングとはゴミ拾いとジョギングを合わせたスウェーデン発のニューフィットネスです。拾ったゴミの重さを比べることでイベントとしても楽しめ、新しい交流も生まれます。走って健康に、拾ってエコになると話題の SDGs、スポーツに参加してみませんか？時、10月5日日曜日、午前10時から正午、雨天の場合は中止です。ところ、知立市内、集合場所、チルッピの庭、知立駅前暫定広場。費用は無料です。定員50人、先着順。申し込み、9月1日月曜日、午前10時から、プロギングジャパン公式ホームページからお申し込みください。お問い合わせは、環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。食育治療、友達の会、市民クッキング。食育ボランティアの食育治療、友達の会による調理実習を行います。秋が旬の治療資産、マコモダケを使用した食事を作ります。時、10月30日木曜日、午前10時から午後1時、午前9時45分、受付開始。ところ、保健センター2階、調理室。講師、食育治療、友達の会。店員、先着順で16人。持ち物、エプロン、三角巾、マスク、筆記用具、水筒。費用は500円です。申し込みお問い合わせは、9月1日月曜日から、電話で保健センター、82-8211 へどうぞ。
図書館の催し、お話し会、 時9月4日木曜日午前11時から、所図書館お話コーナー、内容、絵本、お月様こんばんは、紙芝居、ご機嫌の悪いコックさん、パネルシアター、パパ、お月様とって、ほか、行う人、読み聞かせグループ、ぼちぼちの会、絵本の時間、時9月4日、11日、18日、25日、いずれも木曜日、午後2時30分から。なお、18日木曜日は午前11時からも行います。ところ、図書館お話コーナー、内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など、行う人、図書館職員とボランティア。映画上映会、時9月10日水曜日午後2時から、13日土曜日午前10時からと午後2時から、3回とも同じ作品を上映します。ところ、図書館2階視聴覚室、内容、お就活、再春、日本映画、コメディ、対象、どなたでも、費用、無料。事前申し込みは不要ですが、混雑時は入場制限する場合があります。お話の時間、時9月14日日曜日午後2時30分から、ところ図書館お話コーナー、内容、敬老をテーマにした読み聞かせを行います。対象、どなたでも。紙芝居の会、時9月20日土曜日午後2時30分から、ところ図書館お話コーナー、内容、コンコンキツネのお月見、カマキリのカマノスケ、行う人、朗読グループ、青み、ストーリーテリング、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像して、お話の世界を楽しむイベントです。時、9月27日土曜日、午後2時30分から、ところ図書館2階視聴覚室、内容、塩ちゃんと小翔ちゃん、ルース・エインズワース作、犬と鶏、石井桃子作、三年峠、朝鮮の昔話、ほか、対象、どなたでも、小さいお子さんは保護者の膝で、行う人、お話の会ホットケーキ、お問い合わせは図書館、電話 83-1131 へお願いします。
市民芸術祭、洋楽、音楽、舞踊の集い、時、9月14日日曜日、午後1時30分開演、ところ、文化会館、柿翼ホール、出演、サンビー体操、バレエ、フラダンス、ジャズダンス、手品、盾、費用、無料、市民芸術祭、知立市民音楽祭、パティオフェスタ2025、音楽の力で心を一つに、時、10月12日日曜日、午後2時開演、ところ、文化会館柿翼ホール、出演、柿翼女性コーラス、ボイストレーニングひばり、パティオ知立少年少女合唱団、パティオシアター合唱団、FK ジュニア弦楽合奏団、知立市吹奏楽団、知立東高校 OB バンド、合同演奏はチリュッピチリュッピ2時、費用無料。第40回公募知立市美術展、同時開催第20回小中学生美術展。第40回公募知立市美術展、公募により出品された作品が展示されます。展示作品、日本画、水墨画、洋画、書、篆刻、刻字、写真、工芸美術、陶芸、人形、染め、織り、切り絵、ガラス、金工、木築。第20回小中学生美術展、市内各小中学校で校内審査を経て選考された作品が展示されます。テーマ、大好き知立、知立の街角、知立の宝物、未来の知立などテーマは自由。時、10月2日木曜日から5日日曜日、午前10時から午後5時、最終日は午後4時まで。 表彰式10月5日日曜日午後2時から。ところ文化会館パティオ地流、表彰式会場花勝負ホール。お問い合わせはいずれも文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時。
ふれあいコンサート特別編、お月見ジャズコンサート、時9月7日日曜日午後7時開演、午後6時30分会場。出演高橋誠さんほか。ところ文化会館光のパティオ。雨天時は柿椿ホールです。費用は無料です。お問い合わせは文化会館パティオ地流、電話 83-8100 へどうぞ。文化協会月ヶ浜茶会、9月席、時9月14日日曜日午前10時から午後3時、席主総編流赤尾総英さん。10月席と茶筅供養、時10月5日日曜日午前10時から午後3時、席主総編流野村総和さん。なお茶筅供養式は無料授事で午前9時から行います。使用済みの茶筅をご持参ください。9月席10月席ともに、ところ地流文化広場八つ橋庵。費用1席500円。お申し込みお問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時へお願いします。ガイドと街歩き地流ブラッドツアー、第4回在原の成平生誕1200年ゆかりの地巡りツアー。市内にある観光名所や史跡などの見どころを観光ガイドボランティアと一緒に回りませんか。時10月11日土曜日午前10時から正午、雨天は中止です。コース、井戸尻駐車場集合から無料授事、財源寺、値上がりの松、五輪橋、落ち田中の一つ松、井戸尻駐車場解散です。対象どなたでも、小学生以下は保護者同伴で、定員先着順で10人です。費用は無料です。お申し込みは9月8日月曜日から10月10日金曜日に、電話または直接リリオコンサートホール内地流まちづくり株式会社、電話8号の1133、木曜日休館です。もしくは観光交流センター、電話55の6302、火曜日水曜日休館です。
地流創業塾、時1、9月20日土曜日午前10時から正午。内容、開校式創業者からの体験談。2、10月18日土曜日、経営全般販路開拓。3、11月16日日曜日、AI を活用した事業計画策定。4、12月21日日曜日、財務全般、金融全般。5、1月17日土曜日、労務人材育成、事業引き継ぎ。2から5は午前9時から正午。6、2月15日日曜日、地流駅高架下視察、意見交換会、閉校式。午後3時から6時。ところ、商工会館2階ホール。対象、創業予定、創業3年以内の人、創業に興味のある人。費用、3000円。お問い合わせは商工会、電話 81-0904 へどうぞ。リリオミニコンサート、声楽、歌は楽しい。時、9月22日月曜日11時30分開演。ところ、リリオコンサートホール。出演、ソプラノ、 豊田香里さん、テノール橋本圭さん、ピアノ池原陽子さん、費用全自由席、リリオ友の会と一般500円。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。高木龍馬ピアノリサイタル、時12月6日土曜日午後2時30分開演、ところリリオコンサートホール、出演ピアノ高木龍馬さん、費用全指定席、リリオ友の会3600円、一般4000円、学生特別席2000円。発売日リリオ友の会9月28日日曜日、一般10月4日土曜日、知立市民選考10月3日金曜日、知立市民招待実施、10席申し込み制、申し込み締め切り9月23日日祝日。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話85-1133へどうぞ。
知立飲み歩きイベント作飲み開催。知立駅一帯を対象とした飲み歩きイベントを開催します。時10月1日水曜日、ところ知立駅一帯、受付本部知立ピノには、知立駅前暫定広場。お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。観光交流センター9月イベント秋葉祭り。秋葉祭り開催に合わせ、観光交流センターでは秋葉祭りに関するパネルの展示をします。数量限定で線香花火をプレゼントします。当日はチルッピも登場します。時9月21日日曜日、午前10時から午後4時。チルッピ登場時間午前11時からと午後3時から各30分程度。ところ観光交流センター、対象どなたでも、費用は無料です。お問い合わせはリリオコンサートホール内、知立まちづくり株式会社、電話 85-1133、 木曜日休館です。または観光交流センター、電話 55-6302、 火曜日水曜日は休館です。教室講座のお知らせ。男女共同参画サテライトセミナー、男女で考える防災講座。突然の避難所生活、あなたはどうする？近年全国各地で大きな災害が発生し、知立市でも南海トラフの影響が予測されています。この機会に男女共同参画の視点から避難所生活について考えてみませんか？時10月21日火曜日午後2時から4時、午後1時30分会場です。ところ中央公民館1階大会議室。講師椿佳代さん、防災減災自主グループエンジェルランプ代表。定員80人、費用は無料です。お申し込みは9月1日月曜日から10月7日火曜日に申し込みフォームから、または電話で共同推進課 95-0144 へお願いします。
DV 理解講座、 DV が与える子どもへの影響。 DV は夫婦間の問題だけでなく、直接子どもに暴力を振るうことがなくても、子どもの前で DV 行為を行うことは面前 DV と言われ、児童虐待にあたります。DV は子どもたちの身体的、精神的成長に大きな影響を及ぼします。もしあなたが身近な人から相談を受けたら、私たちに何ができるか一緒に考えてみましょう。2026年までに施行される改正民法における共同親権についてのお話もしていただきます。時9月30日火曜日、午後2時から3時30分、ところ中央公民館1階大会議室。講師
ウィメンズカウンセリング名古屋 YWCA スタッフ。費用は無料です。申し込み不要です。お問い合わせは共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へお願いします。スマホ活用講習会、デジタルサポーターによる講習会、時9月4日木曜日、18日木曜日、ところ中央公民館1階小会議室。内容、カメラの使い方、SNS の使い方、主に LINE。 定員各日10人。持ち物、スマートフォンまたはタブレット、筆記用具。合同会社プロフによる講習会。1、時9月9日火曜日、ところ図書館2階、視聴覚室。内容、 LINE を使ってみよう、 LINE を使いこなそう。2、時9月25日木曜日、ところ中央公民館1階小会議室。内容、スマホで国勢調査の回答をしよう、スマホ等何でも相談会。定員各日20人。持ち物、1、スマートフォンまたはタブレット、貸し出しもできます。2、筆記用具。3、国勢調査インターネット回答依頼書、25日のみです。共通することとして、時午前9時30分から11時30分、費用は無料です。申し込みお問い合わせは市ホームページ内の申し込みフォームからお申し込みいただくか、企画制作課 DX 推進係、電話 95-0145 に直接電話してください。老人福祉センター講座、スマホ講座 Android 版。時10月から12月の第1、第3火曜日、午前10時から11時30分、全6回。内容、スマホ初心者に対して基本的な操作を習得してもらいます。対象、市内在住の60歳以上の人で、スマートフォン、Android に限る、をお持ちの人。定員10人、抽選。初回の人を優先します。費用無料。持ち物、スマートフォン、筆記用具。申し込み、9月2日火曜日から12日金曜日に老人福祉センターへ。お問い合わせは電話または直接老人福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。
図書館文学講座、100人一首。時10月2日9日16日、23日、いずれも木曜日、4回連続講座。各回午後2時から3時30分。ところ、図書館2階視聴覚室。講師、岐阜聖徳学園大学名誉教授安田のり子さん。定員、抽選で25人。費用は無料です。お申し込みは9月3日水曜日から16日火曜日に図書館カウンターへ。電話申し込みは行いません。お問い合わせは図書館、電話 83-1131 へどうぞ。高齢ドライバー教室、参加者募集。高齢ドライバーの特性や交通事故の原因を理解し、安全な運転方法を身につけましょう。なお、この教室は運転免許更新の際の講習とは関係ありません。時、9月24日水曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、知立自動車学校。内容、高齢ドライバー向けの実技及び座学による交通安全講習。持ち物、運転免許証、筆記用具。対象、65歳以上で普通自動車運転免許を所有し、日常的に運転している人。定員、先着順で20人。費用は無料です。お申し込みお問い合わせは、9月1日月曜日から12日金曜日に、電話または直接、安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へどうぞ。シルバーサロン、カフェ、わわわ。時、9月19日金曜日、29日月曜日、いずれも午後2時から3時30分。ところ、福祉の里八津田内、生きがいセンター2階。内容、19日、健康チェックと愛兄弟お知見の学生による落語と漫才鑑賞。 29日、健康チェックと保健師の話、コーヒーや紅茶を飲みます。対象、市内在住の60歳以上、費用100円、お申し込みは不要です。お問い合わせは、電話または直接、知立市シルバー人材センター、電話 82-5800、土曜日、日曜日、祝日は除きます。あなたの家事や介護の経験を活かしませんか？第2回、やるっぴ生活支援サポーター養成講座。介護の専門的な資格や知識がなくても、買い物や掃除、洗濯など地域の高齢者の暮らしをサポートできる生活支援サポーターを養成する講座です。一人一人の支えが地域に住む高齢者の暮らしの大きな支えとなります。講座を通して介護サービス事業所やボランティア活動、地域の見守りなどで活かせる知識を学ぶことができます。時、1日目10月22日水曜日、2日目10月29日水曜日、いずれも午前9時から正午。ところ、中央公民館2階中会議室。内容、高齢者の特徴と栄養、コミュニケーション手法、認知症の理解、介護保険制度、現地実習、別日程、など。対象、高齢者のサポートに興味のある人。定員、先着順で30人。費用は無料です。持ち物、筆記用具。お申し込みは9月1日月曜日午前9時から10月16日木曜日に申し込みフォームからまたは電話で長寿介護課地域支援係電話 95-0191 へどうぞ。楽しく学ぶ手話教室。時9月20日土曜日午後2時から3時30分。ところ図書館2階視聴覚室。内容初心者や初めて手話を学ぶ人向けに挨拶や日常で使う言葉を実践しながら学ぶ手話教室。対象、どなたでも中学生以上向けです。費用は無料です。定員20人。お申し込みは9月2日火曜日午前9時から図書館カウンターへ。なお、電話オンライン申し込みは3日水曜日から可能です。お問い合わせは図書館、電話 83-1131 へどうぞ。
募集のお知らせ。男女共同参画川柳募集。男だから、女だから、等、性別による固定的な役割分担意識に、どうして？と思うことはありませんか？皆さんが日頃感じていることを、575の川柳にしてご応募ください。対象、市内在住、在勤、在学者。募集期間、9月1日月曜日から11月28日金曜日、当日決心有効です。応募方法、川柳作品、氏名、振り仮名、住所、在勤、在学者は、職場または学校名、年齢、電話番号を明記の上、応募フォーム、直接、はがき、封書、ファックス、またはメールで共同推進課へ。ファックスは 83-1141 です。応募用紙は市ホームページからもダウンロードできます。表彰、展示、入賞作品を市ホームページに掲載し、男女共同参画週間、令和8年6月で展示。なお、応募作品は自作未発表の作品に限ります。お問い合わせは共同推進課、共同人権係、電話 95-0144 へどうぞ。観光ガイドボランティアとして活躍してみませんか？知立市観光ガイドボランティアは、観光等で訪れた人に市内の名所や地域の歴史について解説しながら案内するボランティア団体です。観光ガイドボランティアを目指す皆さんに向けて、観光名所や歴史を身につける講座を開催します。令和8年4月から観光ガイドボランティアとして、市の観光を一緒に PR しませんか？ 令和7年度知立市観光ガイドボランティア養成講座、日時、テーマ、会場の順にお知らせします。10月8日水曜日、時間はいずれも9時半から、開講式ほか図書館2階。10月15日水曜日、東海道の歴史についてほか中央公民館。10月22日水曜日、知立祭り祭礼についてほか知立神社総持寺。10月29日水曜日、知立神社の歴史と史跡についてほか知立神社。11月5日水曜日、三河三工房についてほか中央公民館。11月12日水曜日、知立塾の歴史について現地を歩く現地。11月19日水曜日、無料授事柿椿園のガイド実演、鎌倉街道のガイド実演、無料授事鎌倉街道。11月27日木曜日、八橋柿椿の育成についてほか無料授事。12月3日水曜日、遍照院の歴史境内のガイド知識について、遍照院の歴史境内のガイド知識についてほか遍照院。12月10日水曜日、観光ガイドボランティアの年間活動ほか中央公民館。12月17日水曜日、観光協会挨拶ほか中央公民館。2026年3月以降は未定です。対象、ボランティア活動に理解のある健康な人、費用無料。なお、視察時の昼食代等は自己負担。定員、先着順に20人。申し込み、お問い合わせは、9月1日月曜日から10月1日水曜日に、申し込み書を電話、メール、または直接、経済課商工観光係、電話 95-0125、もしくは観光交流センター、電話 55-6302 へ、どうぞ。虫歯のないピカピカの歯を目指そう。将来にわたって健康な歯を守るために、子供の歯の健康、そして体の健康のために、虫歯を予防するとともに、生活習慣を見直すことが大切です。家庭で行う虫歯予防。歯が生え始めたら歯磨きの習慣をつけましょう。子供専用の歯ブラシを子供に持たせて、口に入れることで歯ブラシの感触に慣れさせましょう。歯磨きを嫌がる場合は、数を数えたり、歌を歌ったりして、おしまいがわかるようにしてみると良いです。頻繁な間食やながら食べ、だらだら食べをしていると、口の中は酸性の状態が続き、虫歯になるリスクが高くなります。間食はなるべく控えたり、朝、昼、晩の食事は決められた時間に食べたり、と規則正しい食生活を心がけましょう。唾液の働きによって口の中をきれいにするため、口を閉じてよく噛んで食べましょう。フッ化物塗布と定期的な歯科検診。フッ化物には歯を強くしたり、初期の虫歯を再石灰化したりなど、虫歯予防の効果があります。ある程度の歯が生え揃ったら、歯科医院でフッ化物塗布をしましょう。フッ化物塗布は年に数回行うと効果的です。虫歯予防と口の健康のために定期的に歯科検診を受けましょう。特に乳歯は虫歯の進行が早いため、虫歯になってしまう前に検診を受けることが大切です。歯磨きの仕方や食事の取り方などについても相談できるかかりつけの歯科医院があると安心です。保健センターの育児相談で歯科衛生士の歯科相談が予約不要で受けられますので、ぜひご利用ください。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。
ご寄付ありがとうございました。社会福祉協議会へ現金の寄付、子ども神輿保存会4万円、西町すみれ協同浄化総組合169万4166円、内田義康様1035円、有限会社 YSP 刈谷様1000円、 メナード・チリュー・サクラババサロン様、1000円。匿名の方、3000円。加藤様、2000円。物品の寄付、明治安田三河安城営業所様、食品、日用品。ありがとうございました。絹浦東部広域連合のお知らせ。住宅用火災警報器を点検しましょう。住宅用火災警報器が適切に機能するためには、維持管理が重要です。いざという時にきちんと働くよう、日頃から作動確認と手入れをしておきましょう。また、設置から10年が経過したものは、電池切れに要注意です。電池が切れると作動しなくなります。大切な家族とご自身のために、住宅用火災警報器を点検しましょう。お問い合わせは、絹浦東部広域連合消防局予防課電話63-0136へお願いします。
9月9日は救急の日。絹浦東部広域連合消防局。厚生労働省と総務省消防庁は、救急業務及び救急医療に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識の向上を図ることを目的に、毎年9月9日を救急の日、救急の日を含む1週間、令和7年は9月7日日曜日から13日土曜日を救急医療週間と定めています。絹浦東部広域連合消防局では、多くの人が応急処手当を身につけ、救急業務や救急医療への正しい理解と認識を深めていただけるよう、救命講習を毎月開催しています。一度救急について学んでみませんか？1秒でも早く助けたい命がある。脳は心臓が停止すると約15秒以内に意識がなくなります。その後、約4分以上そのままの状態が続くと回復することが困難となります。心臓の動きが停止している間、心肺蘇生によって脳や心臓に血液を送り続けることが AED の効果を高めるとともに、心臓の動きが戻った後に後遺症を残さないためにも重要です。命が助かる可能性は時間とともに減少しますが、その場に居合わせた人が心肺蘇生を行った場合、助かる可能性は高くなります。救える命を助けるために。救える命を救うためには、応急手当が重要です。応急手当が必要な場合は、消防局から電話で指示されます。救急車が到着するまでは、どうしても時間がかかります。いざというとき、大切な人を救うためにも、正しい応急手当を身につけておきましょう。令和5年中、全国平均、現場到着所要時間は10分でした。救急救命士、救急救命士法が施行され、救急救命士が乗車し、高度な救命処置が行えるようになりました。絹浦東部広域連合消防局すべての救急車に救急救命士が乗車しています。以上、絹浦東部広域連合消防局からのお知らせでした。第19回親子川柳入賞作品をお届けします。小学2年、子。書けないよ、親子川柳、手伝って。
父、宿題を手伝うはずが、パパ困る。父、家族皆キャンプの夜に花火舞う。
小学5年、子。星空に願いを込めて笑顔咲く。中学2年、子。またお風呂。末っ子だから仕方ない。
母、胸張って、 これも立派なエコ活動。
中学3年、子。夏休み、終わらぬ課題、どうすれば？
父、世に出れば課題は尽きぬぞ、少年よ。
中学3年、子。わからない、親の母国語、無視をする。
母、寝袋は母から見れば皆同じ。以上、親子川柳でした。レッツ手話。手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。木曜日。両手の親指と人差し指でそれぞれ半円を作り、上に上げながら左右に離す。木の形を描くように。市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係電話 95-0118 へどうぞ。消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。定期購入、返品だけでは解約になりません。事例1、ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに2回目が届いたので送り返した。すると請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。70歳代。事例2、SNS の広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、先日法律事務所からこの請求について最終通告のような封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。70歳代。一言助言。低価格やお試し等を強調する広告を見て、一回だけのつもりで商品を注文したら、実は定期購入だったというケースがあります。自分は一回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法、条件、支払い総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。誤認するような表示があった場合などには、申し込みを取り消せる場合があります。不安な時はお住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察等にご相談ください。消費者ホットライン188警察相談専用電話#9110番。お問い合わせは、知立市消費生活センター電話 95-0195。毎週月曜日と水曜日から金曜日午後1時から4時。受付は午後3時30分まで。県消費生活総合センター電話 052-962-0999。月曜日から金曜日は午前9時から午後4時30分、土曜日日曜日は午前9時から午後4時までです。以上、消費生活相談事例紹介でした。
シニア河原版。このコーナーでは、シニア世代の皆さんにお伝えしたい、市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。介護予防だより。新健やかプログラム参加者を募集します。体力測定と健康に関するアンケートから、タニタと筑波大学のエビデンスに基づき、各参加者に適した運動メニューを作成します。運動習慣がなくこれから始めたい人、
現在の運動の状態を定期的に測りたい人など、どなたでもご参加ください。授業参加のメリット。筑波大学の研究成果によるエビデンスに基づいた運動プログラムを提供。スマホから健康に関するコラムやヘルシーなレシピの紹介など、健康に役立つ情報を発信。毎月の取り組み、目標の達成状況を実績レポートとして提供。事前評価、体力テスト、体組成測定、ライフスタイルアンケート、運動可否判定実施。その後、一人一人に合わせた個別プログラム作成のため、事前評価を実施します。プログラムの作成、分析シート、目標シート作成。その後、体力テストやアンケート結果から、体力年齢や筋トレや有酸素運動の目標シートをお一人ずつ作成します。プログラムの実施。目標シートのプログラムをご自宅で実施していただきます。月に一度、老人福祉センターで指導者と一緒に筋トレを実施します。評価。実績レポート月1回。体力テストと運動プログラムの見直し。3ヶ月後に再度体力テストを実施し、分析シートの出力や運動プログラムの見直しを行います。対象、おおむね65歳以上の市内在住者。なお、提供する運動プログラムは、上体起こしや腕立て伏せ程度の運動強度です。定員30人抽選。実施期間10月から3月。なお、講座期間終了後も有償で継続することができます。タニタの活動量計を一人一台お渡し。活動量計を常に携帯し、歩数や筋トレの実践を計測します。スマホアプリで運動を見える化。スマホやパソコンからログインし、自分がどのくらい運動できているかを確認できます。9月2日火曜日から14日日曜日に申し込みフォームまたは老人福祉センター電話 55-1804 へ申し込み。9月19日金曜日から順次申し込み者に結果をはがきで通知。10月、説明会10月1日水曜日午後1時30分から3時30分。体力測定10月8日水曜日午後1時30分から3時30分。講座、10月22日水曜日午前10時30分から11時30分。以降、毎月第4水曜日の午前10時30分から11時30分。お問い合わせは、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。
9月の無料相談。相談日が祝日にあたる場合は、お休みになります。ところ、相談ごと、時、お問い合わせ先の順にご案内します。もやいこハウス多文化共生センターでの相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日午前9時から正午と土曜日午前9時から午後1時、企画制作課電話 95-0114、市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日、午前9時30分から正午と午後1時から4時30分。外国人相談コーナー 83-1111。市民相談、日常の困りごとや相談ごとなど、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と午後1時から3時。司法書士相談、金銭問題、相続等、予約が必要です。第1、第3火曜日、午後2時30分から4時45分。行政相談、9月24日水曜日、午後1時から4時。いずれも市民相談コーナー 83-1111。消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、 受付は午後3時30分まで。消費生活センター 95-0195。 労働相談、予約が必要です。第3木曜日午後1時から4時。事業承継個別相談、予約が必要です。第3火曜日午前10時から午後0時30分。いずれも経済課 95-0125。 国際協力などの相談、火曜日午前9時から午後5時15分。JICA 愛知デスク 95-0114。 スマホ何でも相談所、第1、第3水曜日午前9時から正午。企画制作課 95-0145。 不動産相談、予約が必要です。9月9日火曜日午後1時から4時。なお次回は10月14日火曜日です。建築課 95-0156。 税務相談、予約が必要です。9月22日月曜日午前9時から11時。税務課 95-0116。 教育相談、第1、第3金曜日午後1時から3時。学校教育課 95-0136。 児童相談、月曜日から金曜日午前9時から午後5時。子ども課 95-0162。 手話相談、聴覚障害者、月曜日、火曜日、金曜日午前9時から正午と木曜日午後1時から5時。福祉課ファックス 83-1141。 女性悩み事相談、予約が必要です。第2、第4木曜日午前9時から正午と午後1時から4時。 DV 相談、市役所会長時間内。いずれも共同推進課 95-0144。 保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。9月9日火曜日午後2時と2時30分と3時。定員各1人。保健センター 82-8211。 キヌーラ東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。9月11日木曜日午後2時から4時。キヌーラ東部保健所 21-9337。 栄養相談、歯科相談、いずれも予約が必要です。9月10日水曜日午前9時から11時30分キヌーラ東部保健所 21-9338。 福祉の里八田での相談、心配事相談、人権相談、9月16日火曜日午後1時から4時。弁護士による法律相談、予約が必要です。9月11日木曜日、25日木曜日午後1時から4時。結婚相談、9月13日土曜日午後1時から4時。生活困窮相談、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分。いずれも社会福祉協議会 82-8833。 なお法律相談は毎月1日土曜日、日曜日、祝日を除きますの午前8時30分から予約してください。以上、9月の無料相談でした。今月の納税等、納期限は9月30日火曜日です。国民健康保険税、普通徴収3期、介護保険料、普通徴収3期、後期高齢者医療保険料、普通徴収3期、休日市税収納窓口開設日、9月21日日曜日、午前8時30分から正午、市役所1階北側4番税務課窓口、なお、ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは、税務課、国保医療課、長寿介護課へお願いします。マイナンバーカード休日窓口、9月20日土曜日、受付時間午前8時30分から11時30分。お問い合わせは市民課、電話 95-0124 へどうぞ。
9月の健康ガイド、成人検診。集団検診として 検査方法、対象、受診料、場所の順に申し上げます。18歳から39歳検診、国保加入者は無料。18歳から39歳、700円。9月6日土曜日、刈谷医師会検診センター。胃がん検診、40歳以上、500円。大腸がん検診、40歳以上、300円。肺がん結核検診、1、胸部 X 線撮影、15歳以上、無料。2、核単細胞診検査、1の受診者のうち40歳以上の希望者、300円。子宮頸がん検診、20歳以上の女性、500円。乳がん検診、40歳以上の女性、1100円。骨粗しょう症検診、20歳以上、300円。いずれも9月6日土曜日、刈谷医師会検診センター、9月26日金曜日保健センター、10月9日木曜日パティオ治療、10月24日金曜日保健センター。前立腺がん検診、50歳以上の男性400円、肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことのない人、無料。いずれも、9月6日土曜日、刈谷医師会検診センター、10月9日木曜日、パティオ治療。いずれも時間は午前です。費用免除制度について、年度末年齢70歳以上の人、マイナ保険証等提示、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保健センターへ事前申請は費用免除になります。個別検診として、指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。指定医療機関は二次元コードからご確認ください。なお、車椅子等を使用しており、受診の際スタッフの介助が必要な人は、事前に保健センターへご相談ください。検診センター、刈谷医師会検診センターで、市民ドック、人間ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。土曜日も受診できます。申し込み方法、集団検診、半田市医師会健康管理センター、がん検診予約係、電話 0569-27-7890、 受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後5時、土曜日午前9時から正午。個別検診、指定医療機関、希望する指定医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010、 受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後4時、祝日を除きます。以上、成人検診でした。イベント、ケンボラウォーキング、9月2日火曜日、集合、午前9時20分に保健センター、福祉の里安田と水と緑、恋の散歩道歩き 6.4km。 お問い合わせ、保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。検査、夜間 HIV、梅毒検査、9月1日月曜日、午後6時から7時、電話 21-4797、匿名の検査です。HIV、梅毒、肝炎検査、骨髄バンクドナー登録、要予約、毎週火曜日午前9時から11時、電話 21-4797。 なお、HIV、梅毒は匿名検査可能。証明書は有料、肝炎は記名検査、証明書発行不可。検便、水質、食品検査、有料。電話 21-9353。 詳細は電話でお問い合わせください。 お問い合わせは木ノ浦東部保健所、電話 21-4778 へどうぞ。医師健康講座、腰痛についてわかりやすくお話をしていただきます。ご自身やご家族の健康管理にお役立てください。皆様のご参加をお待ちしています。時10月1日水曜日午後1時30分から2時15分、ところ保健センター2階講座室、内容、腰痛について、講師、整形外科、吉田クリニック院長、吉田浩一郎さん、定員40人、要予約、費用無料、申し込みお問い合わせは9月1日月曜日午前9時から電話で保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。歯科検診は9月末までにお忘れなく、対象者には令和7年3月末に受診券を送付しています。定期的に検診を受けることは虫歯だけではなく、歯周病の有無も分かり、口の中の状態を確認することに役立ちます。受診期間は9月末までです。いつまでも自分の歯で食べることを楽しめるよう、ぜひ検診を受けましょう。詳細は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。
チルッピの健康づくり応援コーナー。早寝早起き、朝ごはんに取り組みましょう。どうして早寝早起き、朝ごはんが大切なの？それは規則正しい生活リズムが作られるからです。朝日を浴びることで体内時計がリセットされ、夜になると自然と眠くなるという健康的なリズムが作られます。また、朝起きた時は脳も体もエネルギーが不足した状態にあるので、お昼まで頭を働かせるためには朝食を食べて栄養素を補給することが大切です。いつもより少し早く布団に入って体を休める。調理が簡単な食材を使用し、朝の食卓にプラス一品取り入れてみるなど、まずはできることから少しずつ始めてみませんか。元気よく健康な体を目指して、早寝、早起き、朝ごはんで生活リズムを整え、1日3食食べる習慣を。知立市では、市内公立私立保育園に対し、食育知立の会、食育ボランティアによる食育巡回を行っています。ここに高根保育園の皆さんが元気に手を挙げて食育知立の会の皆さんに答えている写真が載っています。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。
9月当直医当番医。感染対策のため発熱などの場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間午後7時から9時、日曜祝休日午前9時から正午、午後2時から6時、歯科、日曜祝休日午前9時から午後4時、救急指定病院、怪我、事故など、土曜日午後1時から翌日午前9時、日曜祝休日午前9時から翌日午前9時、1日月曜日以下富士病院、電話 85-1000、2日火曜日、3日水曜日以下秋田病院、81-2763、4日木曜日、5日金曜日以下富士病院、85-1000、6日土曜日救急秋田病院、81-2763、7日日曜日以下治療クリニック、82-1367、歯科竹内歯科医院、81-0773、救急秋田病院、81-2763、8日月曜日、9日火曜日、以下、富士病院、85-1000、 10日水曜日、11日木曜日、以下秋田病院 81-2763、 12日金曜日、以下富士病院 85-1000、 13日土曜日、救急富士病院 85-1000、 14日日曜日、以下富士病院 85-1000、 歯科ただ歯科医院 83-2341、 救急秋田病院 81-2763、 15日月曜日祝日、以下治療南クリニック 83-2883、 歯科田中歯科 84-4888、 救急秋田病院 81-2763。 16日火曜日、17日水曜日、以下富士病院 85-1000、 18日木曜日、19日金曜日、以下秋田病院 81-2763、 20日土曜日、救急富士病院 85-1000、 21日日曜日、以下服部クリニック治療、93-8500、歯科、治療歯科、95-8123、救急、富士病院、85-1000。22日月曜日、以下、秋田病院、81-2763。23日火曜日、祝日、以下、富士病院、85-1000。歯科、仁木中町クリニック、84-3304、救急、秋田病院、81-2763、24日水曜日、25日木曜日、以下、富士病院、85-1000、26日金曜日、以下、秋田病院、81-2763、27日土曜日、救急、秋田病院、81-2763、28日日曜日、以下、松井医院内科、胃腸科、81-0005、歯科、鳥居歯科医院、82-5306、救急富士病院、85-1000、29日月曜日、以下、富士病院、85-1000、30日火曜日、以下、秋田病院、81-2763。西に川は南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関による休診になることがあります。警報発令時は、あらかじめ当番医に電話などでご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市一色町、電話 24-1111、診療科、内科、小児科。診療日、日曜日、祝日、年末、年始。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、電話、短縮番号、#8000または052-962-9900、時間、午後7時から翌朝8時、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わず119番をご利用ください。休日夜間に相談・受診できる医療機関の確認。救急医療情報センター、電話 36-1133。症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時は、どこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、 9月当直医当番医でした。
写真で振り返る治療史の1ヶ月。フォーカスオン治療。7月11日金曜日。ザ・ダンスワールズ2025出場結果報告。4月28日月曜日。ディズニーコロラドスプリングスリゾートフロリダ州で開催されたこの大会に出場し、シニアスモールポン部門で優勝された田中ココハさんが市長へ結果報告にお越しになりました。田中ココハさん、おめでとうございます。7月16日水曜日、チリューまちづくり株式会社様からのチリュッピ60センチぬいぐるみ贈呈。チリューまちづくり株式会社様から治療師の PR に役立てることを目的として、チルッピ60センチぬいぐるみをいただきました。ぬいぐるみについては、市内の公共施設や市内民間保育施設に設置いたします。フォーカスオン治療でした。治療55歳、開催日決定。時、11月30日日曜日。ところ、パティオ治療、治療師文化会館。内容の詳細は決まり次第お伝えいたします。
広報治療、編集発行、治療師企画部共同推進課。郵便番号 472-8666、愛知県治療師広見三丁目一番地。電話 0566-83-1111。ホームページアドレス。http://www.city.chiryu.aichi.jp/。 email アドレス info@city.chiryu.lg.jp。
以上で、広報治療2025年9月号、ナンバー1287の朗読を終わります。朗読は、朗読グループ青みの
草加百合子、
津田和子、
関真澄、
井上典子、
神谷吹子、
川端美沙恵、
長坂しな子
と兵藤真理子でした。引き続き、身体障害者福祉センターだより、写経だよりをお聞きください。秋の果物、梨、ぶどう、りんごが美味しくなってきました。早く涼しくなってハイキングなどに出かけられるといいですね。それまでもう一踏ん張り、どうぞお元気でお過ごしください。では、
さようなら。
治療師身体障害者福祉センターだより、知っておこう詐欺の手口と撃退法、3つのないで身を守る、騙されないで、それ詐欺です。注意1、突然のお金の話は信じない。市役所、公共機関が電話だけでお金を渡すことはありません。注意2、カード番号、暗証番号、貯金は教えない。市役所や警察がカード番号、暗証番号を聞くことはありません。注意3、今すぐとせかされても慌てない。一旦電話を切って家族や消費生活センター、警察に相談を。まずは誰かに相談を。9月の身体障害者福祉センター予定。6日土曜日、アロマ、アロマの香りを楽しむクラフト作り、午後1時半から2時半。14日日曜日、ボッチャ、午後1時半から3時。17日水曜日、カローリング、午前10時から11時半。19日金曜日、椅子ヨガ、午前10時から11時。お申し込み、お問い合わせは治療師身体障害者福祉センター、電話 55-1804。 月曜日は休館です。以上、治療師身体障害者福祉センターだよりでした。
写経だより、リハミン音楽隊
ロビーコンサート。名古屋市総合リハビリセンターで出会った視覚障害の仲間たち、リハミン音楽隊。バイオリンの優雅な旋律、情熱的なサックス、沖縄の風を運ぶ三線、リズムを刻むギターとカホン、心に響くボーカルと鍵盤ハーモニカなど、多彩な楽器で奏でるハーモニー。音楽で世界一周の世界旅行メドレー、365歩のマーチなど、明日への一歩がきっと軽くなる楽しい曲をたくさんご用意しました。皆様の心に明るい光を灯せますように、メンバー一同お待ちしています。日時9月27日土曜日、時間11時30分から13時、場所、総合福祉センター、福祉の里八田、1階ロビー。開催予告、知立市福祉健康祭り with 草の根フェスティバル、楽しさ2倍。日時12月7日日曜日10時から15時会場パティオ知立知立市文化会館みんな来てね地域に出かけてみましょう支え合いガイド地域版のご紹介支え合いガイド地域版は高齢者の生活を支援する社会資源について役立つ情報を小学校区ごとにまとめたものです地域にあるサロンや運動の場の情報などが掲載されていますので、ぜひご活用ください。託児ボランティア養成講座参加者募集。子育て中でも講座に参加できるように、講座の間、子どもと一緒に遊んでくれるボランティアさんを養成します。子ども好きな人、大歓迎。資格、経験、年齢は問いません。ぜひご参加ください。学校でボランティアしてみませんか？ボランティアセンターでは学校ボランティアに関心のある人と学校をつなぎます。楽しく、気軽に子どもたちのためにできることを一緒に話しましょう。お気軽にご参加ください。申し込みお問い合わせは知立市ボランティア市民活動センター電話 0566-82-3339 へお願いします。以上、写経だよりでした。